皆さんおはようございます。九州学院2年、放送部の徳丸と申します。ちょっと昨日のオープンスクール、休学のオープンスクールでちょっと全身筋肉痛になってもう動かないような状況で今日このような日々になってしまいましたけど、ぜひ10分ほどですね、僕の話を聞いていただければなと思います。皆さんどうぞひとっ走りお付き合いください。では早速、自分はですね、僕はなんで教会に通い始めたのかっていうのをこの奨励文を考えているときに思い出してみました。この去年の10月くらいにですね、放送部のインタビューでこの大井教会のこの変わった十字架を取り上げたときに谷口先生と一緒にここに来たなっていうことを思い出していました。その出会いはですね、九州学院に入学するまでキリスト教はおろかですね、宗教というものにあまり関心がなかった当時16歳だった僕に新たな価値観を提供してくれる場所になりました。九州学院という素晴らしい場所で、そして大井教会という教会でこのように奨励をさせていただくことをうれしいし、このように奨励させていただけることを喜びをですね、かみしめているという今日この頃でございます。本当にありがとうございます。語ってますけどすいません。さてですね、しかしですね、九州学院のことをちょっと褒めたんですけども、実はシリアスな話をしますと、僕は九州学院を第一志望で受けたわけではありませんでした。まあ小学入試で受けて公立に落ちたんですけど、でですね、僕はあまり覚えてないんですけど、入学式の時に写真が残ってないんです、1枚も。僕なんでかなって思ったら、親に聞いてみたら、僕が入学式の時に別に入りたい高校じゃないから写真撮るなって言って撮らせなかったらしいんですよ。とんでもない悪ガキだったなと1年前思いました。確かに残ってませんし、しかしやっぱり僕はこの記憶が良かったと思いますし、当時なんでそんなに反発したのかなっていうのを考えたら、私立だからお金がかかるし親に負担をかけるのが嫌だったのか、はたまた親友とは別の高校に行くっていうのが嫌だったのか、悔しかったのか分かりませんけど、今だって本当に休学に来なかったら自分の夢すら見つかってなかったと考えます。7月31日はですね、熊本自習館のドリームフェスタっていうので、休学の先輩小浦健吾さんが熊本県立劇場にいらしてですね、こういう言葉を、言霊という言葉がある通り、やりたいことや叶えたいことは声に出すべきだというふうに言われて、小浦さんは俳優になりたいって言って俳優になったらしいので、僕は夢は本当じゃ言えば叶うんだなみたいな感じがするので、今日からここからのメインはですね、僕の将来の夢についてお話ししていこうと思います。大丈夫ですか？ついていってますか？僕の将来の夢はですね、小学校ぐらいの頃からゲームクリエイターになるというそれの一点張りでですね、しかしそれに向かって何をすればいいのか、はたまたどういうふうな進路に進めばいいのかというのがいまいちよく分からなくて、でもそれを相談する相手もなかなかいなくてっていう迷路まで休学に入ってからずっともうそれに入ってて、で悩んでたんです。でその迷路から抜け出せなく2年生に上がり、というかまあ休学に入り、そしてですね、そのゲームクリエイターから今の僕の新しい夢に到達するまでに2つの人生を変える出会いというものがありました。1つはですね、この大江教会、そしてですね、そこに礼拝していらした立野先生やその他礼拝に参加している方々との出会いでした。こういうふうなキリスト教礼拝の参加でしたり、ボランティア活動、設備の改良やりましたね、原田さん。レンガ張りとかもしましたし、とか焼きそば作ったりなど、料理の手伝いなどですね、いろんな方との交流の深さ、そして人の輪の大切さというものを改めてここで学ぶことができました。これの中にあったですね、キリスト教、そして教会のイメージも自分の中でガラリと変わったのが高校1年生の時でした。大井教会ですね、寺本先生をはじめとするですね、たくさんの元休学の先生もいらっしゃいましてですね、その方との交流もしながら、九州学院というのはいろんな方々に愛されているんだなというのを感じています。このこともですね、ちょっと僕の将来の夢にかかっているかもしれませんけども、それがまあ一つの僕の夢を決める出会いです。そして二つ目の出会いはですね、休学に入ってからというよりはですね、その前から実は始まっていたのかもしれません。それはですね、さっき言った通りなんですけど、休学の小学入試の時でした。最後の教科が社会だったんですけど、その社会が終わって みんなほっとして、じゃあ帰るかってなった時に、当時の最後の試験監督、若い女性の監督者だったんですけど、その先生が、私は社会の担当なので、入ったらぜひよろしくお願いしますと、何のためらいもなく、笑顔で話されたんですね。その時、僕はまあ、すごい驚きを隠せませんでした。なぜかというと、私立の先生がまさかそんなことを言うとは思いませんから、でさらに最後にそんなことを言われて、ちょっと僕はまあ動揺を隠せないという状況だったんですけど、まあ、もちろん、まあ、冒頭に言いましたけど、第一志望ではなかったので、その時。第一志望じゃねえしって思いながらですね、軽くこう、受け流してました。もうお前と会うことねえよと、軽く心の中で暴言を吐きながら受け流してたんですが、そして休学に結局入ってしまい、入ってしまいというか入学し、そして、あることが起こります。4月の第3週ぐらいの現代社会の授業があったんですけど、その現代社会の先生がですね、その時の女性の先生だったんですね。これは奇跡か、はたまた必然なのか分かりませんけど、この出会いはですね、僕の人生を大きく変えたと思います。もちろんですね、その先生は当時いろんなところの試験監督をされたと思いますので、顔を見てももちろん分からなかったらしいんですが、1年生の3学期にですね、そのことを話す機会がありまして、そのことを話すと、もうとてももう目を輝かせて感動されてました。で、それはそうですよね。自分が入試で冗談半分で言ったことが、要するに自分の目の前で現実になっているってことはやっぱり驚くと思います。で、僕、今2年で日本史選択してるんですけど、その先生、地理担当なので、今は別の担当の先生なんですけども、今でも廊下で会ったときに楽しく話しかけられたり、話しかけたりとかするんですね。そしてこの2つの奇跡的な出会いと、長年休学に通っている谷口先生をはじめとする方々を見てですね、今年の5月、目標と夢が決まりました。こんなにたくさん休学の生徒がいるとは思ってなかったので、言うのはすごい恥ずかしいというか、抵抗もあるんですが、僕の夢は決まって、休学の教師になるという夢が決定しました。まさか拍手が起こると思うんです。そして、まあ、野望というか、その中の夢が、その先生が僕に休学をお願いしますって言ったように、僕もそういう立場に立って、今度は俺が休学の伝統とか素晴らしさをその時に伝えていきたいなって考えたりしてます。まあ、欲を言うと、本当は僕は休学に入って、谷口先生の次に放送部の顧問になるという夢もあるんですけれども、それはひょっとしたら叶わないかもしれないですが、何が言えるかというとですね、この出会いがあったのは、九州学院という学び屋、そしてキリスト教という文化があったからだと思います。ましてや、ひょっとしたら奨学入試を受けて公立高校に受かっていたら、この夢はおろか、今皆さんの目の前にいるこの盛大に立っている徳丸咲人という人間はいないわけですし、もはや徳丸咲人という名前すら皆さん知らなかったと思うんです。なので、かなり極端な言い方をすると、僕はこの夢を通して、生きている意味があったっていう休学のおかげで言えることができます。夢って何なのかなって考えた結果、本当さっき恥ずかしいって言ったんですけど、自分は自分にしかなれないですけど、それが自分なので、しっかりとその自分の立場というものを考えてですね、立場というかその生き方というか、自分で自分を監督し役に立つ善人となれという休学の教訓があるようにですね、自分はその目標を達成するために休学の先生になって役に立つ善人となれるように自分の後継者を作っていけたらなと思います。自分語りましたけど、そろそろじゃあ10分経つので終わりますね。17歳のですね、休学現地の挑戦はまだ始まったばかりですので、これからも応援よろしくお願いします。以上です。お願いします。